DBS ピリピ2週目の今回は、ピリピの2章の5節から11節を見ていきます。始める前に一言お祈りします。天のお父さん、あなたの恵みを感謝します。あなたの御言葉感謝します。あなたの、導き感謝します。私たちに今日語ってください。私たちにあなたのへりくだりを理解させてください。私たちがキリストの思いを持って生きるというのがどのようなことか見せてください。それに神様、あなたの御霊で私たちを変えてください。私たちをもっともっとイエスのように変え続けてください。これらのことをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。前回ピリピの1章の27節から31節と2章の1節から4節で、へりくだりが必要で、私たちは一致して、行かないといけないということを学びました。まず、2章の5節から8節を読みますけど、この箇所っていうのはほとんどの学者がこれは、初代教会の人たちが歌っていた歌だというふうに、信じています。どのようであれ、本当にすんごい深みのある箇所で、私たちにイエスが私たちのために何をしてくれたか、またどのような方であるかという深い深いこの箇所であります。ぜひそれを覚えて読んでいきましょう。ピリピの2章の5節から8節を読みます。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。弟子の定義というのは、イエスを知っている人で、イエスに従っている人で、イエスから学んでいる人であって、イエスのように変えられている人ですということを以前にもお話ししました。でもここで言うキリストの思い、イエスの思いを持つというのはどういうことなのでしょうか。もちろんイエスと同じ原則を持ち、イエスと同じ神学的な理解を持つこともありますけど、それだけではないと思います。それだけではなく、キリストの思いを持つというのは、イエスという同じような心、同じような態度を持つことです。イエスと同じようなへりくだり、イエスがもう他の人に対して持っている愛を持ち、イエスが行ったように献身的に自分を捧げながら他の人に仕える心の持ち方。それがこの2章のこの箇所で見られていきます。イエスの弟子となるということは、私たちはへりくだった使える人たちではないといけません。2章の5節で、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいというふうに書いてあるんですけど、私たちがキリストの思いを持つということは、キリストが私たちの模範でないといけません。で、この2章のテーマとしてもこれが言えます。キリストが私たちの模範となってくれることがこのテーマです。私たちの例題であってモデルであります。もちろん私たちが従う、学ぶ方でもあります。イエスが私たちにどのように愛すべきかも見せてくれています。ヨハネの13章で、主であり、死である私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんというふうに言っています。仕えること、へりくだることには祝福があります。私たちはそれをすることによって、キリストの命を受けることができるし、またキリストの歩んだ歩み方を歩めます。イエスのへりくだりというのは、 私たちクリスチャンの印にもなるべきものです。私たちの人間関係の中でも、へりくだった使い合う姿勢が見られないといけない。イエスがへりくだった使いに来た方だから、もちろんイエスに慕っている人たち、私たちイエスの弟子というのは同じような姿勢でいないといけない。イエスの弟子となるためには、イエスの思いを持ち、イエスの態度を持ち、イエスの考え方を持たないといけない。原則だけではなく、イエスの教えたことを理解することではなく、私たちだけではなく、私たちがイエスの価値観を持ち、イエスの動機を持ち、イエスのコミットメントを持って動かないといけない。イエスは言葉でも、礼でも使えること。また使えることを求めることじゃないことを常に教えていきました。イエスが弟子たちにリーダーシップについて教えているときに、イエスは弟子たちに、この世の中の偉い人たちは人々の上に権力を振るっている。でもあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間では偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさいというふうに教えました。それだけではなく、イエスは私自身が来たのも仕えられるためではなく、仕えるために来たというふうに教えていました。イエスの模範を見て私たちも自分の命が大切なようにではなく、自分の命を与えるためにそのような姿勢を持って行動しなければなりません。この最後の箇所というのは本当にイエスが何で来たかということを教えてくれます。イエスは仕えるため、命を与えるために、捧げるために来て、多くの人の贖いの代価として来てくれました。私とあなたは自分の力ではへりくだることはできません。本当にキリストの命が私たちのうちにあり、一章で見たようにパウロが言ってた、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと一章の21節で言ってたことが、私たちができるようにならないと難しいことです。キリストの命が私たちのうちに溢れ出る必要があります。そうでないと私たちは真似事だけではイエスのようにはなることができません。キリストの命が必要です。それによって私たちは変えられて、変革が私たちの内側から出てきます。キリストが私たちのうちに住まわせてくれている聖霊がこれを成し遂げてくださいます。6節でキリストは神の見姿であるのに、神としての在り方はを捨てられないとは考えずと書いてあるんですけど、神が、イエスが神の栄光、天の主、宇宙の主を置いて人間となられました。地球に来て私たちをあがなうために、私たちにどのように生きるか教えるために来た。イエスは神です。神であって、これからもいつまでも神です。すべてがキリストによって作られました。またキリストのために作られました。一番のポジションにいたキリストです。創造主、アルファ・オメガ、神の御言葉、主の主、王の王、いろんなタイトルで呼ばれます。でもそのタイトルを自分のものとして掴み続けず、自分の地位を取っとこうとはしないで、それらをすべて捧げ、その権威、権力を置いて人間になられた。イエスが、ナザレのイエス、大工の息子、大工となり、神の羊となり、私たちの呪いを受け、贖い主、救い主となられた。七節では、ご自分を虚しくして、 しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、と書いてあるんですけど、ある訳では、ここを自分の地位、自分の評判を置いて、奴隷の姿をとった。それによって人間となった。または、自分を無にした。完璧に空っぽにしたというふうに訳している、聖書もあります。神であることをやめなかったけど、人間となられた。私たちに例えてみると、私たちがアリやゴキブリになって、他のアリやゴキブリとコミュニケーションをとり、彼らを救ってあげるようなものです。天の栄光から出てきて、その権威、力、ポジションを置いて、罪のない贖いの代価、捧げ物と私たちのためになりました。父の御心に従い、私たちが人間として生きるべき生き方を見せてくれました。本当に多くの聖書がこの受肉について話しています。イエスは本当の人間となりました。この地球に人間として生まれ、神ということをやめることなく、完璧に 100% 人間であり、完璧神様であった。それなのに、しもべの姿をとった。本当に、さっきも読んだように、イエスは仕えられるために来たのではなく、全人生を他の人に集中して生きた。他の人を愛し、他の人に仕え、他の人のニーズを満たすために人生を捧げた。人間に似て作られた。ヘブルの2章の18節で、私たちの永遠の大祭司となったというふうに書かれてるんですけど、ヘブルの2章の18節でイエスは自らを試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのですというふうに書いてあります。私たちの弱さを理解し、私たちの直面する誘惑を理解できて、でもイエスは罪を犯さなかった。だから私たちの永遠の大祭司となって、今、私たちを理解し、私たちを助けることができる方です。イエスの思いを持つということっていうのは、私たちの権利を他の人のために捧げること、世の中に出て行って使えてニーズを満たすことです。人間っていうのは、自分のために何かを得るために、それが権威でも名声でも、金銭でも、それを自分で努力する。イエスはそれらをすべて捨てた。私たちがどのんだけ考えても理解しても理解しきれないのが、イエス、神が自分をへり下って人間の姿となった。彼はしもべの姿をとった。ということは想像もできないほどすごいことです。それをやったイエスがいるから、私たちも自分の権利、自分の力、自分の評判、ポジション、自分の目論みなどを他の人に使えるために捧げないといけないです。8節では、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまでも従われました。というふうに書かれています。アンドレ・マーレという人がこのように言っています。イエスのへりくだりは十字架で一番見られます。一番のへりくだった行いですというふうに言っています。どれだけ十字架がひどいものなのか、恥のあるものかって私たちにはわかりません。ユダヤ人にとっては十字架は呪いでした。本当に 口に出してはいけないような悪い言葉でした。イエスがこの十字架につけられて処刑される前、イエスは罵られ、唾かけられ、鞭打たれ、茨の冠をかけられ、棒で殴られ、群衆の前に出されました。そして馬鹿にされて、ユダヤ人の王万歳と叫ばれました。その後も打たれました。その後、この十字架にイエスがかけられました。神自身が、神の子イエスが、私たちの代わりに罪となり、私たちの受けるべき裁きを私たちの代わりに受けた。第2コリントの5章の21節では、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですというふうに書いてあります。イエスが私たちのためにカルバリーで血を流し、死んで、それによって私たちは生きることができます。私たちが贖われた現実というのは、イエスの最強のへりくだりがあったからです。罪がこの世の中に来て、プライドがありました。そのプライドというのも、キリストのへりくだりによって、贖われました。プライドというのは、罪の本質、元にたどるものです。プライドというのは自己フォーカス、自分中心、自分で権威があること、私たちのやりたいことをやる。このような自己中心的なプライドというのはすべて神を神として認めません。プライドというのは本当に騙す毒であって、私たちに常に驚異的になって、私たちと神様の関係、また私たちと他の人の関係を壊そうとしています。このプライドから自由になるためには、私たちがキリストのへりくだりというものに本当に抱きつかないといけません。私たちはイエスのように本当にへりくだった生き方をしなければいけません。本当にこれがイエスができたことだったら、私たちもどれだけ同じように足跡を追っていかないといけないですか？神が私たちの身代わりになってくれた。ね、どんだけすごいことか考えてください。ヘブルの一章でイエスが神の栄光の輝きか、また神の本質の完全な現れですというふうに言っていますけど、神そのものが私たちに父を表してくれた方が、ヨハネに私を見たら天のお父さんを見るよというふうに言ってた人が、私たちの身代わりになってくれたっていうことは本当に想像もできないことです。その方が、しもべの姿勢、使える姿勢を持ってへりくだっていたら、神の心がそれのに見られるということを私たち忘れやすいです。全権威を持っていて、栄光がある方、高らかに褒められる方が、私たちの想像できない栄光と凄さを持っている神、であると同時に神の心というのは使える姿勢を持っている。イエスがその神を私たちに見せてくれました。どのように私たちはじゃあ実際イエスの、ようにへりくだることができますか？私たちはイエスから学ばないといけない。私たちはそれをイエスから受け取って信頼して、イエスの命を受け取らないといけないです。私たちは自分の力でへりくだって見せることが できることではないです。でも私たちはそれと同時に決めることができます。私たちはプライド、人間のプライドを置いてイエスのへりくだりを選ぶチョイスがあります。 私たちは人を愛し、他の人に仕え、へりくだった姿勢を持つ、自分を下げることを選ぶことができます。これを読んだときに私はこのように書きました。私のへりくだった姿勢、模範を真似しなさい。この世の中の価値観で生きないで、自分を高めないで、自分が大切なように生きないで、私がへりくだった人を高くする、自分の権利を捨てなさい。無になってもいい、栄養がなくなってもいい、拒絶されてもいい、私が生きたように生きなさい。他の人に使え、自分の捧げて彼らのために生きなさい、というふうに書きました。ピリピの2章の9節から11節を読みます。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエスがへりくだった、もう最強のへりくだりを、経験した。でもそれと同時に高く掲げられる、今も高く掲げられていて、キリストが全宇宙を通して今日栄光を受けています。神が栄光をすべて称賛賛美称えられています。このイエスの、称賛称えられることっていうのは新約聖書を通してテーマとしてあっちこちで出てきます。イエスっていう名前は救い主という意味で、称えられる、どんな名前よりもすごい名前です。天の上にいる天使たち、私たちどんな生き物かよくわからない、天にいる生き物全部、地上の人たち全部、私たちがの前に生きてきた人たち、地の下にいる悪魔たち、地獄にいる悪魔たちも、ある日膝をかがめてイエス・キリストの栄光をたたえるというのは、どんなに素晴らしい日でしょうか。その日が来ます。私たちがはっきりとこの最初から見えること、イエスの人生から、イエスの教えから見えることというのは、高くなるという方法というのは下がることによってです。高められるためにはへりくだらないといけない、使えないといけない、そのような姿勢を持っていかないといけない。これは本当のパラドックス、逆説ですよね。イエスが使えた方、へりくだった方が一番の権威のある、称えられる、称賛されるポジションまで上げられました。この真実はイエスは何回も何回も教えてきました。ルカの18章の14節で、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。というふうに書いてあります。またマタイの16章の25節でも、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを乱すのです。イエスは私たちにやってほしいことをすべてモデルしました。模範となってくれました。自分の命を捧げてくれました。自分のポジション、栄誉を置き去りにして、権利も捨て、命までも捨ててくれました。それによって今、 すべての権利があるポジションに戻られました。そのイエスが、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。見よ、世の終わりまであなたといるというふうに約束してくれています。なんて素晴らしい約束でしょうか。私たちが一番になりたいなら、一番のしもべにならないといけない。詩編の75編の6節と7節で、高く上げることも東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。まことに神こそ裁き主、あるものを低くし、あるものを高く上げられるというふうに書いてあります。神様が私たちを低くし、神様が私たちを高く上げてくれる。私たちはもっと高くなりたい、もっと名声を得たい、成功を体験したい。でもそれらはすべて神から来るものです。その鍵というのがへりくだりです。神様は高ぶる者に敵対します。でもへりくだった人には恵みを与えてくださいます。第一ペトロの5章との5節と6節で前にも見ましたけど、強調したいです。最後に一つのストーリーを話をして、終わりたいと思います。私はの友達でバーンさんという仲のいい友達がいます。彼は何年もインドで宣教師をしてました。ある時彼はある大会で牧師のための大会で分かち合うことをお願いされ、行きました。朝のセッションでこのピリピの2章の1節から11節でからメッセージを分かち合いました。メッセージが終わった時祈る時間がありました。で、昼時になったから彼は食堂まで行き、みんなが来るのを待っていました。10分経っても誰も来ない、20分経っても誰も来ない。あれ、おかしいなと思った彼は30分ぐらい経ってやっと何が起こってんのかというふうにまた集会場にまで足を運んで行ってみました。そうするとそこにいた200人以上の牧師たちはみんな膝をかがめ神の前に涙していました。なんでかっていうと神の霊が彼らに触れ、そこにいたみんなの心が開かれ、キリストの十字架とそのイエスのへりくだりを理解して体験できたから動けなかった。そんなことを経験しました。私も今祈りますよ。私たちにイエスのへりくだりをあらわにしてください。これを聞いてる人一人一人が、この DBS をやってる一人一人が今日イエスのへりくだりを体験できることになります。私たちに毎日あなたが誰かを、掲示してください。分からしてください。私たちがあなたのことを理解していくことの鍵だというふうに信じています。私はあなたのようになっていきたいです。私たち一人一人があなたのようになっていくことを祈ります。十字架を感謝します。あなたの十字架での贖い感謝します。犠牲感謝します。あなたが来て仕えてくれたこと。私たちにどのように生きるべきか見せてくれたこと。模範となってくれたこと。感謝します。主よ、私たちがもっともっとイエスのようになっていけるように祈ります。私たちの人生をあなたの御霊で満たしてください。あなたの命でいっぱいにしてください。私たちがイエスのようにへりくだった使える人たちとなって生きることをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回 DBS の、ピリピ2章の3回目をやっていきます。